耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの木村のぞみです。まあ先日までハロウィンだったってこともあって、まあすごい賑わいでしたね。まあ駅でもまあ仮装してる方がいっぱいいらっしゃったりとかして、まあ今年もすごい盛大なんだなって思ってたんですが、まあそんな時にまあ駅で、まあこれハロウィン関係ないんですけど、帰宅ラッシュの時にまあ駅の階段を降りてたんですよ。まあそしたらまあ混んでるのもあって仕方ないんですけど、まあ後ろから人にドンってぶつかられちゃいまして、あれと思って振り返ったら、まあそのぶつかってきた人がイヤホンつけて歩きスマホしながらゲームしてたんですよ。でそれで下打ちして通り過ぎていっちゃって、いや階段なのに危ないし、しかもそこ下打ちすると思って、まあすごいそこでちょっとイラってきてしまったんですけれども、まあ皆さんはこんな風にまあ日常の中でちょっとムカッときたりとか怒りを覚えることってありませんか？できるだけイライラしないでストレスフリーに行きたいものなんですけれども、まあ時には爆発しそうだってこともあるのではないかなと思います。さて今回はそんな怒りとの上手な付き合い方を教えてくれる一冊をご紹介したいと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は集英社より出ております、安藤俊介デュークサライエ著、アンガーマネジメント怒らない体操、たった6秒で怒りを消す技術という本です。まずは著者のご紹介です。本日はお二人ご紹介いたします。まず安藤俊介さん、1971年生まれ、2003年に渡米しアンガーマネジメントを学び、日本に導入して第一人者となりました。ナショナルアンガーマネジメント協会では、在籍する1500名以上のアンガーマネジメントファシリテーションのうち、15名しか選ばれていない最高ランクのトレーニングプロフェッショナルに、アメリカ人以外でただ一人選ばれています。お次に、デューク・サライエさん。1954年生まれ、ファッションショーの演出及びプロデュース、モデルへのウォーキング指導を手掛けた後、一般向けのウォーキングレッスンを始めました。気候や運動生理学、武道、ヨガ、バレエ、呼吸法など、まあ、様々な要素を取り入れた独自のウォーキングエクササイズ、デュークズウォーキングを確立。細胞から活性化させ、心身を整え、健康でさらに美しく体を作り変える独自のウォーキング理論は、簡単でユニークでありながら即効性があるとして高く支持されています。さて、今回のテーマ、怒りの感情をコントロールするアンガーマネジメント。まあ、アンガー、怒りをマネジメントするということですね。会社でも家庭でも、まあ、何事も怒りに直面することって多いと思います。まあ、例えば満員電車で押されたとか、家族と口論になったとか、角に小指をぶつけたとか、まあ、日常のふとしたきっかけでも、まあ、怒りを感じてストレスを抱えて、その怒りを、まあ、身近な人にぶつけて八つ当たりをしてしまって、それに後悔してさらにイライラしてなんて、まあ、できることなら怒らない日々を過ごしたいですよね。そこで本書、アンガーマネジメント怒らない体操、たった6秒で怒りを消す技術の登場です。タイトルにもありますこの6秒で怒りを消すってすごくないですか？まあ、正直一度怒りを感じると、その日一日、まあ、そのことを思い出してはイライラしちゃうなんてこともあるんですけれども、これが実現できればその一日が6秒になっちゃうんですから、かなりのストレスから解放されそうですよね。また本書ではアンガーマネジメントのノウハウのほか、そもそもの怒りの予防として怒らない体操なるものも合わせて紹介されています。これには一体どのような効果があるのでしょうか？今回は実際に著者の安藤さんとデューク・サライエさんにお話を伺いましたので、こちらのインタビュー音声をどうぞ。では改めてご紹介いたします。著者の安藤俊介さん、デューク・サライエさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、こちらの本を書くことになったきっかけを教えてください。
はい、ですね、実はアンガーマネジメントで体を使ったエクササイズ自体は昔からやりたいなと思ってたんですけれども、はい、2014年の夏にですね、
あ、おととしですね、
実はデュークさんのお弟子さんの伊達さんという方がいらっしゃるんですね、淡路島に、はい、でその方が実は僕の講座を受けに来ていただいて、
そうですね、あ、アンガーマネジメントの講座を受けて、
そうなんですよ。それで、はい、アンガーマネジメントと体操って絶対合うよみたいな話を、うん、されてたんですね、
はい、
それがきっかけなんですね。
はい、
僕もそれまでは実はアンガーマネジメントで知らなくて、うん、はい、自分のことしか分かんないのでほんでうちの弟子が受けてきて、はい、師匠これものすごくいいわと、
はい、
うちのその体を動かすこととものすごく合うよって聞いて、それで僕は初めてきっかけですよ。
あ、そうなんです。
それで去年の、8月1日にその伊達さんを通じて、ね、デュークさんにお会いさせていただいて、はい、で話をしてそこからスタートしたんです。
あ、じゃあかなり最近のスタートだったんですね。お二人もそこで初めてお会いして、そうなんですね。まさかのつながり方ですよね。
そうでないとなかなかつながりにくい感じですもんね。
まあ、実は私自身は六本木でデュークさんを何回かお見かけすることあった
から、六本木に住んでましたから、
はい、夜歩いてると、はい、
っていう酒飲みに徘徊よ。
そうなんですね。
そうなんですよ、はい、
ちゃんと交流ができたのは最近だ。
はい、はい、
そうなんですね。いや、またこちらのその本のタイトルにそのたった6秒で怒りを消すっていうことで、はい、その6秒ってあるんですけど、うん、その6秒っていうのはなんでなんでしょうか。
はい、これはですね、いろんなまあ説があるんですけど、はい、怒りの感情、まあ、感情っていうのは脳の中心のね、このその扁桃体っていうところで生まれるんですね。
は
あ
は
あ、で前頭葉が理性としてこう介入をして、
はい、
ね、こうだって怒りっぱなしだったら何もしちゃうわけじゃないですか。
そうですね、
それじゃまずいので理性がこう介入しようとするんですね。それに大体数秒かかるって言われていて、それがね、まあ、僕らは6秒って言ってるんですね。
じゃあもう脳がもう怒るのやめろっていうのがもう6秒っていう、
理性的になんかしようとし始めるのに6秒かかるってことですね。
はい、あ、だからその6秒で消せる技術ってなるんですね。うん、
はい、
あ、そのもう怒り方とかもその怒りのそのメカニズムとかもあると思うんですけど、その人が怒るときにその本書の中で、うん、あの6つのタイプがあるっていう風に載ってたと思うんですけれども、うん、はい、それでまあ12個の質問に答えて、うん、まあ、6つのタイプに分かれるみたいな、うん、まあ、それについてちょっといろいろ教えていただけたらなと思いまして、
はい、あの本来は、91問 の、
はい、
あの質問に答えていただくと、
91問、
そうするとね偏差値が全部出るんですけど、
偏差値が、
そうなんですよ。本書では、便宜的に、ね、12個だけ質問を受けていただいて6個のタイプにしてるんですね。
はい、
で怒り方って癖があるので、
うんうんうん、
あのどういうところに怒りやすいかなんですよ。
あ、
う
ん、あ、例えばね、一つは公明正大っていうんであれば、例えばこう、はい、電車の中のマナー違反みたいなのがすごい気になる人、うん、
は
い、マナーに厳しい人とか、
はい、
それから博学多才というタイプであれば、
はい、
何でも白黒つけた
ら、なるほど、
好きか嫌いか、
いますよね、はい、いますよね、うん、
例えば人間関係ももう嫌いになっちゃった人とはもう付き合わないとか、
うん、
それから威風堂々っていうのは、
はい、
自分がすごい正しいと思っていて、
は
あ、他の人が間違ってる、なかなか他の人が受け入れられないとか、
はい、
それから害獣内合っていうのは、
はい、
こう自分ルールですね、こうゴールに行くのは、行くんですけど、自分が決めた手順じゃないとなかなか嫌だ、
ありますね、そうですよね。
それから用心堅固っていうのは、こう自分と、ね、人との間にこう距離感がちょっとないと嫌だっていう人なんですね。
あ、まあ、土足で入ってくるような人もいますもんね。
そうですね、それが嫌なんです。
自分のフィールドを守りたい。
そうですね、
はい、
それから天真爛漫で最後のタイプは、
はい、
こう自分が思ったことはとにかくやりたい、
あ、
後先考えずとにかくやりたいっていうタイプですね。だそういった人たちがいるんですよっていうことがこの6個のタイプなんです。
はい、俺は欠陥が多いので、
はい、
自分自身よく、まあ、ここもありあそこもありって言われ思うので、そこを疲れるとカットくるこんな苦手、こんな嫌なことってあって、
はい、
そこバチッと言われた時はもうカチッとくるね俺。
あ、うん、リュウさんは何タイプになるんでしょう。
それは何タイプでしょうね自己主張タイプですかね。
リュウさんは天真爛漫から、
あ、
も
う自分でもう、うん、はい、我が道を行くという、
あ、そうです、はい、
うん、私もこれやってみたんですけど、その害獣内合タイプと天真爛漫タイプの2種類のタイプに当てはまって、うんうん、確かに読んでみると、あ、確かにそういう、なんだ、その自分のやりたいことはやりたいし、はい、ちょっと自分がいいと思ったものは、
うん、
相手もいいと思ってくれるだろうみたいな風に思っちゃうところがあって、ちゃんと周りと調和しながら生きていかなきゃダメだなっていう風に、
まあでも若いんでね、
まだまだ、
はい、
思いましたではその怒りをその消す技術っていうことで、うん、その本書の中で怒りを消すその場セラピーって、うん、そこでできる、
うん、
まあ、簡単な方法が載ってたと思うんですけれども、うん、今 この、まあ、ブースの中ではちょっと動けないと思うので少し日常で軽くできるそういうエクササイズ、うん、何かご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、じゃあその場セラピーの方からはじゃあ僕が一つだけですね、
はい、
6秒口角アップっていうのがあるんですね、
はい、
人間って体って不思議なもので、
はい、
こう表情フィードバックっていうのがあって、
はい、
普通はこう楽しいから笑うじゃないですか。
そうですね、
だけど逆に笑うことで楽しくなるっていうのがあるんですよ。
ありますね、
逆にもう笑っちゃえばもう楽しいって思っちゃう、う
ん
う
ん、は
い、
なのでイラッとした時にこう口角上げるんですね、わざと、うん、
あ、
笑顔を作るっていう、
ニコッと、
うん、ニコッと、だからそれを普段からやっておくとイラッとした時でも、でね、うん、はい、なんか気持ちが落ち着くんで、うん、ぜひそれをやってもらえれば。
ああ、うん、ありがとうございます。
無意識にイラッとした時やっぱりニコッとしてましたね。
あ、そうですね、
でも怖いとよく言われます
ちょっと怖い
怒ってるの見え見えだよ、
見え見えながらニコッと笑うから余計に向こうが怖いと言われましたけど、うん、
まあでもそれでガーンと怒られるよりもまだ笑ってくれてた方が、
確かにもうパッと怒らないし、うん、
あ、うんうん、デュークさんから何か、そういう、
僕やっぱり僕のプロレスのコツはやっぱりこう体って縮こまるとガッとこう動かしたいんですね、
はい、
その時に怒りたいので、やっぱりこう体のこういろんなこう手ですね、手一つでも上に伸びてきても可動域を広げるっていうか、
はあはあはあ、
手上げた時もぐっと上に伸びるとか、体も下にぐっと曲がるとか、後ろぐっと振り向いた時にでも可動域がこうあってたくさん振り向けるとか、要は体を緩めておくっていうのかな、うん、
柔らかくしておく
っていう、柔らかくしたり、ちょっと柔らかくとは違うんだけど少し緩めて、
はい、
でその伸ばすところをぐっと伸びるようにするっていうのかな、そうすると気が長くなるような気がする、
はい、あー、もう体の緩
みと一緒に気も緩む、気が緩んで、
うんうん、
あとそれに呼吸がうっと止めるとやっぱりダメなので、エクササイズしながら呼吸も一緒に同時に使っておくっていうことなのかなと思いますね。
体を伸ばしながら呼吸も、
う
ん、
そう、呼吸も例えば僕のはシュンっていう言葉があるんですけど、
シュン
シュンシュンって体を動かしながらそのリズムを取る時の言葉が呼吸になります。
ああ、もうシュンって言うと同時に息も吐く、
吐いてるっていう感じですね。
あ、うんうんうん、手の動かし方とかって、うん、簡単にも伸ばすだけで大丈夫なんですか？
伸ばすだけでいいですね。前に伸ばすとか、
うん、
その時にまっすぐ伸ばすんじゃなくてちょっとひねって伸ばすとか、
あ、
で一番、まあ、あばらのここへって横のところのあばらが割とこうストレス溜まりやすいんですよ。
あ、そうですね、
ここにストレス溜まるとやっぱ体が丸くこう縮まるんですね。
あ、
だからそこを伸ばしてあげるだけでもいいので、
はい、
あばらをアコーディオンのようにこう上下させるということですね。そう、そこに両頸筋肉、筋肉があって、その筋肉が縮むと起こりやすいですね。
あ、最近その、うん、若い世代とかもスマホをいじる方ってどんどんなんか肩甲骨から丸まっちゃってて、
あとスマホ首っていう子になって頭が痛くなったりしますよ、ね、
はい、あ、
うん、
まあ、それも意識的にぐーっと後ろの方に
動かしていくですね。
動かしていくとちょっと怒りも
ゆるゆると
、はい、
ね、バッと来ても受け入れられるですね。
あ、
バッと跳ね返らなくなると思いますよ。
あ、そうなんですね、うん、ありがとうございます。ちょっと普段からやっぱスマホいじる機会も多いのであばらのここの横の部分ですね、
そうですね、上下にこう動かすというか、う
ん、はい、
そうですね、それだけでも違うと思いますよ。
わかりました、ちょっと帰ったらやってみようそうですね、体操の中でもその胸の前とかあばらの横でとか、はい、うん、手をこするっていうものも紹介されてたので、そういうことなんですね、はい、ありがとうございます。あ、そうですね、もういろいろとお話伺いたいのですけれども、そろそろお時間の方がちょっと近づいてまいりましたので、まあ、最後にこのアンガーマネジメントということで、まあ、リスナーの皆様にメッセージがございましたらお願いいたします。じゃあまずは安藤さん
から。はい、そしたらですね、まあね、イライラしてる人多いと思うんですけど、
はい、
こうね、なんか気持ちをコントロールしようとした時にどうしてもこう、はい、なんかメンタルの方にみんな気が向くと思うんですね。なんか瞑想してみようとか、
はい、
なんか変な座禅組んでみようとか、
あ、もう、
そうですね、はい、今それもブームですもんね、はい、ね、
だけど実は体を使っても心って整えられるので、ぜひね、この怒らない体操でその体を緩めて体を使うことで実は気持ちが整うっていうのを体験してもらえればすごい嬉しいです。
あ、そうですよね、うん、運動でストレス発散するとかもよく聞いたりするので、はい、うん、そのただ考えるだけだとどんどん体固まってっちゃうような気がするので、
うんうん、
はい、わかりました。デュークさん、
僕はねやっぱり体ってね、歩く時もそうなんですけど揺れてないといけないんですよ。
揺れる、
はい、だから体と心が揺れてる方がいいんですよ。
は
あ、ただ乱れたらいけないんですよ、心っていうのは。
はい、
だからあっちも好きこっちも好きってこうね、うん、揺れてるうち俺ええと思うんですよ。
は
あ、うん、また怒られてもね、あ、そうなんやっていうことやったりね、
はい、
俺は違うわって意見が出ると思うんですよ。
はあ、
体と心が揺れてる方が、
はい、
むしろこう固まってねカチッとなった時にこうバーッとこう乱れちゃう、
はい、
乱れると僕はやっぱり心乱れるとかなり 人にも迷惑かかると思うんです。だから最初からもうちょっと体揺らしていく。そうすると僕のこういう怒らない体操とかであって、はい、体を常にこう動かしておくと。
体もゆらゆらさせておいても、そうですね、なんかクッションみたいな。
そうですよ。でまあピタッと止まってるように見えると。
うん。
コマと一緒ですね。よく回ってる時は止まってるように見えて。
ああ。
で緩んでくるとぐーっと動きます。
ぐるぐるぐるぐる。
じゃあそういうふうな感じで、はい、ちょっとこう自分を調整するっていうかな、体と心のバランスを取るっていう意味では、
はい、
まあこのハンガーマネジメントさんと組んだ体操なんかは日頃やっていただくといいかなと思いますね。
はい。あ、貴重なお話ありがとうございました。うん、それでは本日お招きいたしました著者の安藤俊介さん、リューク・サライエさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では。書籍情報です。アンガーマネジメント怒らない体操、たった6秒で怒りを消す技術、安藤俊介、デューク皿家著、集英社より税別1300円で発売中です。はい、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。体を動かすとストレス発散になるっていうのは聞いたことがあったんですけれども、その体操で怒りや負の感情をポジティブな気持ちに変えられるって、とても画期的だなって思いました。この怒らない体操を実践してみたんですけど、いやこれすごい気持ちよかったんですよ。普段使わない体の箇所を伸ばしたり、呼吸を意識したりなどなんですけれども、とても簡単ですし、数分でできるっていうのもとても手軽です。本書にはその体操だけではなくて、普段の生活で取り入れられるリラックス法なども載っていますので、ぜひこちらを参考に怒りに縛られない生活を過ごしてみてはいかがでしょうか。といったところで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は集英社の提供でお送りしました。